あんちゃんの何でも言いたい放題。
こんにちは、安藤博史です。このポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです。歩きながら、運転しながら、電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。
NTT 法の改正というか改悪というか、まあこれがもう着々と誰も騒ぐことなく進んでいるという状況になってます。まあ一部で、こういうことに対して知識のある方々が大変大騒ぎをしていますけれども、まあ残念ながら、野党とかもですね、全然騒ぐことなく、そして本当の保守派と言われる人たちも、騒ぐどころかむしろ推進する側に回っていて、もう日本の大事な通信インフラが、もう外国の手に渡るのが秒読み状態になっているか、まあ、そんな感じですね。で、まあ、この話を聞いて非常に思い起こすのはですね、電力自由化の時と同じような雰囲気かなっていう感じがするんですね。まあ、あの時はまだ東日本大震災の後で、福島第一原発の事故が非常にまだ大きな印象を日本人に与えていた時期でありました。まあ、したがって電力会社というのは悪であると、とにかく既得権を守るとんでもない人たちで、だからこれを自由化して誰でも電力業界に入れるようにするのはいいことなんだと、まあそういうストーリーで語られていたわけですよね。まあもちろん電力会社にも悪いところがあったと思いますし、福島第一原発事故のあのような過酷な事故を起こしてしまったということに対しての責任は当然あるわけですけれども、ただこの原発を進めてきたのは国策であって、国がやはりきちんと責任を取らなきゃいけない部分も多分にあったわけですね。でもこれを全部東電に責任を追っかぶせてしまったと。そして、ね、発送電分離、電力自由化ということで、誰でも電力業界に参入できるというふうにしたわけですけれども、まあこの時に外資の参入規制という文言は言えなかったんですよね。まあ、つまり外国がどんどん入ってきていいですよという形で今も運用されています。なので、今太陽光とかをはじめとするこの再生可能エネルギーに関しては外資がどんどん入り込んできてますよね。まあ、つまり日本人がこう再エネ賦課金という形で毎月の電気代に上乗せされている、各家庭から上乗せされて徴収されたお金が外資に流れていくと。まあ、そういう流れになってきております。で、まあまだ電力の場合は送電網とかそういうところは外資に持っていかれるということはないわけですけれども、今度 NTT 法においてはこの NTT 株を売却しちゃうということになっておりますので、まあそうなれば当然株を持たれたらこれは外国のものになるという可能性もあるわけです。そして今回の改正の中では外国人の役員も入れるということが解禁になるわけですね。なんか外国人の人に経営やってもらうとうまくいくんだみたいな、わけのわからない幻想があるみたいですけれども、やはり通信インフラっていうのは国の基幹ですから、本当に大事なものですから、そして安全保障にもものすごく重要な意義がありますので、これを外資に解放するっていうのは、まあ、本来ありえない話なわけです。電力自由化の時にその電力システムを外資に開放するっていうのもありえない話ですけれども、同じようにこの通信インフラを外国資本に開放するっていうこともありえない話なわけですよね。そして、この NTT 株の売却というのは国にはお金がないから防衛財源を手当てするためにこれをやるんだというストーリーになってるわけですね。でも国にはお金はあります。政府はお金作る立場のそれだけの権限を持っているものですから、お金がないということは基本的にないわけですね。お金がないということは考えられないんだけれども、でもこれまでやってきたような政府にはお金がないんですっていうストーリーをひっくり返すわけにはいかないので、 金がないから何とかしてきなさいと、じゃあ手持ちの NTT の株売りましょうかと、そういう話になっていて、で与党の国会議員とか、あるいは野党もこれに賛成している人たちは、あ、国にはお金がないんだっていうことに納得してるんでしょうね。なので、この NTT 株を売ることは賛成だと、まあそういう流れになっています。で、いわゆる保守派と言われるような人たちも、この NTT 法の改正やったって大丈夫だよと、NTT は何も影響ないからっていうことを言うんですけれども、いやいや、影響があるように法改正してるわけじゃないですか。ね、それで、これからまた NTT 法の廃止も含めて検討すると。まあそういうことになっていきますから、まずこうやっていろんなところで規制緩和して外国人も役員になれるようにしてと、そういう流れを作っておいて、次の時にはもうこれを完全に手放す方向へという2段階でいくということでしょうね。で、やはり今回のことで非常に思うのは、この裏金問題とかで大騒ぎをし、そしてまた最近は小林製薬の問題とか、あるいは大谷翔平選手のあの賭博の事件とかですね、そういうなんか樹木を騒がすような事件がいっぱい出てきて、本当に国民生活を脅かすような今回の NTT 法の改正とかですね、そういったことは何の注目も浴びないまんまスッと通されていくということですよね。本当にこれ危機的な状況だと思います。他にも地方自治法の改正とかですね、そういうものもだんだん仕込まれていて、日本は本当にこう自由がどんどんなくなっていくと、民主主義というか自由がどんどん奪われていくと、まあ、そういうのが地味にいろんなところの法改正によって行われていっている、まあ、そんな気がいたします。まあ、しっかりといろんなことを見極めていって、本当の自由とか本当の民主主義っていうのはどうやったら守れるのかと、そして国民の安全保障というのはどうやったら守れるのかと、そういうことをね、本当に一人一人が真剣に考えなくてはいけないと思っております。これらの法改正がどのようなタイミングで、そしてどういうところが賛成しているのか、そういうところもぜひ皆さんには注目していただきたいと思います。
次はこの話題。
経産省が持っている基金ですね、基金についていろんな補助金とか、まあ、そういったものですけれども、これの外注をやめるということが発表されました。これ4月4日付の日経新聞に出てるんですけれども、まあいろんな、もう用済みの基金については廃止すると、まあ、これはいいんですけれども、経産省は補助金の基準策定や審査といった基金の業務について民間企業に外注することを事実上禁止する。民間任せにせず、経産省が関与する方針を明確にし、業務の公平性を確保するということなんですけれども、まあ当たり前といえば当たり前ですが、今までいろんな基金を作って、基金というのは要するに、まあ補助金なんかをある程度大きな予算を積んでおいて、そして補助金の申請があったらそこに出していくと、そのための元になるお金を積んでおくっていう、まあそういうイメージをしていただければいいんですけれども、その基金について補助金の審査とか、これ全部丸投げしてたわけですよ。人材派遣会社とかね、まあそういったところ、まあ皆さんもなんとなく思い浮かぶんじゃないかと思いますけれども、そういったところに丸投げしていて、もう経産省は何も考えないで、もうとにかくやっといてみたいな感じで丸投げしてました。そして受けた側は、その基金についての補助金についてのですね、補助金についての審査基準を策定して、そして人を採用してこの補助金を支給するかどうかを判断して支給すると、その一連の業務を全部請け負っていたわけですね。つまりこの基金を出すか出さないかっていう、その基準作りまで外注していたということです。なので、補助金の基準策定や審査といった基金の業務について民間企業に外注することを事実上禁止するということです。基準の策定とか審査についても丸投げしてたわけですよ。今までがいかに異常な事態であったということですね。そして、政府の基金をめぐっては、新型コロナウイルス下で経済対策が急がれた2020年度頃から設立が急増した、複数年度の政策を柔軟に実施するためだったが、適切な予算執行かどうか監視が行き届いていないという問題も出ていたということですけれども、 ね、いろんなところで私言っていますけれども、この時に粗利保証やらないで、なんか努力した人には補助金あげますよっていう制度をいっぱい作っちゃったもんだから、そのなんか努力したものっていう基準って何なんですかって、そんなの誰にもわからないわけですよ。誰にもわからないけれども、まあこの時はとにかく大規模な予算を組めと。まあこれもね、僕も反省しなきゃいけないと思います。粗利保証でやっとけばよかったのに、粗利保証でやっとけばこんな変な基金なんか作る必要なくって、過去の実績をもとにそこまでの金額を支給しますと。審査基準は明確だし、それこそ全国の、会計士、税理士の皆さん、みんな中小企業の顧問についてますから、その人たちに協力を得ながらやれば、公平な、公正な支給っていうのは迅速にできたと思うんですね。そうすれば適切なもらいすぎもない。そしてもら足りないというところもない。過去の申告実績に基づいて支給しますから、過去ちゃんと申告している人はまともな金額はもらえるし、過去何か悪いことを考えて、所得を少なめに申告していた人は少ししかもらえないということですから、まあ全て公平公正に配れたと思うんですけれども、まあそれはやらないで頑張った人にはあげますっていうふうにやっちゃったんで、その頑張った人っていう基準っていうのは誰にもわからないし、それをまあなんとか無理やり理屈をつけて基準を作って、補助金を支給するようにしていったっていう。で、巨額の予算を組めっていう政治家からの要望だけはあったから、予算規模だけを大きくしたっていうね。まあそういう流れなので、本当に歪な形でこの政策が決定されて、そしてその歪なものを、行政も、役所もやるノウハウがないもんだから、とりあえず民間に丸投げしてしまって、民間は、まあとにかくやりますよ、受けますよ、基準うちに任せてくれますかっていう感じで、それでやれば別に受けられるわけですよ。それはね、だって別に今まで誰もやったことがない仕事で、基準を作れ、基準はもうこの基準でやります、いいですね、その OK ぐらいは役所にもらってると思います。それで OK もらったらもうそれで進めていけばいいので、まあやれるわけですよね。なので、いびつな形でこの補助金が支給される形になっていったと。まあそういうことですよね。まあなので、この民間企業に外注することを事実上禁止するっていうのは、まあこれは好ましいことではありますけれども、でもじゃ あこの役所側がいきなりそれを手元に戻してやれるかって言ったらやれないわけですよ。結局そんな人材もね、いない。まず人材がいないですよね。で、まあ、ノウハウは多分その民間企業とかに教えてもらいながらやるっていうことになるんだろうと思いますけれども、まあ、とにかく補助金の額は、もう補助金っていうのはもうちょっと整理統合してですね、補助金がもうとにかく多すぎて、わけわからない補助金が多すぎて、で、そしてそこに基金という形で予算は積まれるけれども、結局使われない。だって、難しすぎて申請するのものすごい大変ですから、まあ、そういう補助金っていうのはもう、ものすごい数多くあるわけですよね。もうそういった補助金っていうのはちょっと整理統合してですね。で、そんなことよりも消費税廃止にするとか、そういうところに予算作っておいた方、使っておいた方が、中小企業支援にはなるわけですよ。すべての中小企業に対して支援ができるので、消費税を廃止するとか、社会保険料を4分の1程度まで激減させるとか、まあそういったところに、この基金とかに積んでいた予算を回せば、相当効果的だと思います。で、それで日本の企業をね、日本の経済を再生させていくと。ぜひね、そういう方向に舵を切っていただきたいと思います。いや、でもこれを受けている、人材派遣の会社などは、まあちょっと仕事が減ったかなというふうには思っているかもしれませんけれども、でも一方でですね、この審査について、結局人手はいるので、人手が足りない部分はそういうところに相変わらず外注になると思うんですよね。まあここで頼まれているのは、ここで禁止をされているのは、補助金の基準策定とか審査といった基金の業務についてということですから、まあいろんなこの受付業務とか、あるいは、申請があったものを整理して、支給する部分のその事務的な作業とか、まあそういったものは、おそらく、そういった今までの人材派遣会社が請け負うということになるんだろうと思いますし、 まあ、いずれにしろこの審査の業務だって、まあ、役所が直接雇用するようにするのか、あるいはこの審査の業務も役所が受けますという形にして、それをまた人材だけは人材派遣会社を使って人材は集めますという形にするのか、ちょっとそこは分かりませんけれども、いずれにしろこれまで通り人材派遣会社はここには絡んでくるだろうなと。これで人材派遣会社の仕事がなくなるというわけではないだろうなということは感じます。で、今中央省庁もですね、本当に非正規公務員が増えてます。国家公務員の例えばこの経済産業省とか、そういうところに勤めてますと言いながら、実はもう短期雇用で3年でこの職場からはおさらばなんです。そして賃金は安いんですと。そういう人たち本当にいっぱいいるんですよ。なのでもう中央省庁からして国民を完成ワーキング化させている、完成ワーキングプア化させていると。要するに貧困化させているということですから、まあそこのところの予算を上げて、みんな正規社員にして正規職員にしてまともな給料を払うと、給料を倍にすると、そういうことをやっていくべきですよね。で、年収が200万300万の人の給料を倍にしたところで、年収が400万500万になるだけですから、全然払いすぎっていうことはありません。そういうところの人たちの所得倍増をまず政府からやっていくと。まあこれをやっていくことによって経済は再生していくと思いますし、何が無駄遣いかって言ったら、そんな人材派遣会社に中抜きさせるのじゃなくて、もともと日本ではそういう中抜きビジネスは基本的に禁止されていたわけですから、そこに立ち戻って規制緩和をやりすぎましたと、まあ、そういう反省のもとに人を大切にする、それをまず行政の側から始めると、それをやっていただきたいと思います。
そして次は
自民党の裏金問題ですけれども、一応自民党としての処分が決定いたしました。まあ、塩谷さんと世耕さんが、まあ、離党勧告ということで、まあ、でもこれで皆さん納得してるかということですけれども、まあ、おそらくほとんどの方々は何も納得していないと思いますね。で、まあ、離党勧告を受けて、塩谷さんは、不服申し立てっていうんでしょうか。まあ、それをするということみたいですけれども、まあ、世耕さんは、それを受け入れて、離党届を出すと、もう出したのかな。まあ、そういう方向になるということです。で、まあ、他の方も、まあ、おそらくは、もうそのまま、素直に受け入れるということだろうと思いますけれども、まあ、当然次の選挙で無所属で出てきて、で、勝ち上がれば、まあ、間違いなく復党するわけですよね。で、なので、まあ、選挙に強い人に、まあ、このような処分を下しても、まあ、もちろん、比例復活ができないと。無所得で立候補するわけですから、比例復活ができないということになりますから、まあ、それはそれで、厳しい選挙になるということは間違いないとは思いますけれども、でも、勝っていけば、まあ、復党できるので、で、結構選挙に強い人が今回そのような処分を受けていますから、まあ多分ほとんど実害ないんじゃないかなという、まあそういう捉え方をしている方も結構多いんじゃないのかなというふうに思います。で、まあ、世耕さんを潰すということも考えてるんじゃないかという。で、まあ参議院側と衆議院側でトップを一番厳しい、除名ではないけれども、離党勧告という2番目に厳しい処分をしたということで、まあ一応建前としてはそういう形だと思いますけれども、まあ世耕さんは前から衆議院にくら替えしたいというふうにタイミングを狙っていたと思いますが、まあこれを潰したということで、まあ二階さん側のいろんな意向があったんではないかと。まあそんなことも取り沙汰をされています。まあこれで、二階さんの息子さんが次出てくるんじゃないかと。まあそんなことも、もうまことしやかに語られているわけですけれども、まあ今日のニュースによると、世耕さんは次の衆議院選挙に無所属で立候補すると。まあそんな情報も流れてきています。まあそうなってくると、いやもうぐちゃぐちゃだなと。有権者のことよりも、まあとにかく選挙に勝って議席を持ち続けることが大事なんだと。もうそういうですね、まあ、それこそ私利私欲というか、 まあそういう党内の権力争いですよね。まあ言ってみれば、まあそれに、終始してるなっていう感じしか受けませんよね。で、今回の裏金の処分も結局全部そうだと思うんですよ。もうすべて党内の理屈で、処分が決められたということなので、国民から見たら到底納得できるものではない。で、よく確定申告の時期にはよく言われていましたけれども、まあ、これはもう間違いなく脱税であると。そういう指摘をされても仕方のない人たちいっぱいいるわけですね。で、例えば、自分の通帳で自分の口座で管理してましたとかね、それ管理してたって言いませんから、自分の口座に入れたってことは着服ですからね。まあそういう人もいますし、あるいは金庫に保管していました、現金で保管していました、いやそんなことあるわけないでしょって、何年も現金でそのまんま置いてあるはずないじゃないですか、絶対使ってるんですよ。で、現金で置いてあるって言ったら、じゃあ見せてくれって言ったら、その時に現金用意しとけばほらあったでしょって言えてしまうので、まあ一番言い逃れしやすいんですよね、現金で保管してるっていうのは。まあしたがって現金で保管してるっていうのはほぼ嘘だと思っていいと思います。で、そうなってくるとそれも当然個人所得として課税するべきですよね。まあこういったことを、一連のことを見ていくと、やっぱりみんなそれなりのもう本当に誤差みたいなね、数十万とかそんなんだったら別に悪意もなかったんだろうなというふうに思いますけれども、やっぱり100万200万というレベルになってくると、いやこれは意図的にやってるでしょうという話になって、でそれは個人所得ですよねって、みんなが思い始めるのはそれはそう当然だろうと思います。で、そういった国民感情に全くそぐわない、そういう処分をしても支持率が上がってくるわけありませんよね。で、まあ中には、あ、全然私は知らなかったんだって言って幹部の責任を追及したりもしていますけれども、まあ、結局やってることは一緒なので、ね、幹部の責任を追及するのはもちろんですけれども、やはり、そういったことに一枚噛んでしまったということに対しては、あ、みんながね、責任を感じてそれなりの対応をするべきではないかなというふうに思います。結局今回お咎めなしという、戒告なんて言ったってほとんどお咎めなしですから、お咎めなしの人の方が圧倒的に多いわけですね。で、なんでかっていうと、やっぱりお咎めなしにしておかないと自民党としてのこう政党としての体が取れなくなってくるからですね。これを仮にみんな除名とかにしてしまったら、まあもう与党として成り立たなくなっていくと、まあそんなことも危惧したんだろうと思います。まあ本当にね、有権者から見たら、もう全く納得のいかない処分であったんじゃないかなというふうに思います。そして、最も有権者が知りたいのは、結局この裏金、誰がどういう目的で始めて、で仮に安倍元総理が辞めろと指示をしたというのが本当であれば、その指示を無視してやっぱりやり続けようというふうに言い出して、そしてそれに合意をした人たちっていうのは誰なんだと、いわゆる五人衆という人たちもその会議には出ていたというふうには言いますけれども、誰が言い始めたのかは覚えていないって、そんなバカな話ありますかっていう話ですよね。そこを解明していかないと、やっぱりそこが明らかにならないと本当に不思議な事件なわけですよ。私も政治家やっていた中で非常に不思議なのは、書いとけばいいだけの話で、書いて おくべきで、やっぱりどこかで政治資金というのはみんなが目を皿のようにして見ていますから、本当にきちんとやっておかないと、どこをつつかれるかわからない、細かいところまできちんとやっておかなきゃいけないのが政治資金収支報告書ですけれども、こんな裏金してたらどっかで必ずバレるわけで、バレた時に大変なことになるっていうのはもう誰が考えてもわかる話なわけですよ。で、別に記載しておけば何の問題もない、キックバックすること自体は別に何の問題もない話なわけですから、書いておけば何も問題なくいけていた話をなんで書かないという決断をして、しかも一遍やめろという指示が出ていたのにそれをやり続けたというですね、そこが最も謎の部分で、ここの部分を明らかにしないで処分しましたと言われたところで、いや、どういう基準で、誰が、なんでこういう 結果にしたんですかっていう説明のしようもないと思うんですよね。まあ本当にね、情けない処分であったと思いますし、まあこういったことが曲がり通ってしまう。で、これもやっぱり自民党がずっと与党で居続けるだろうと。今支持率が落ちていると言っても、次の衆議院選挙があったらやっぱり自民党だよねっていう流れになっていくんじゃないかと。まあそういった慢心が非常に色濃く出た処分ではないかなというふうに思います。まあそういう意味でもやっぱり自民党は一遍野党に戻してですね、野党に落として、別の形で新しい政権を作っていく。本当に今日本の政治はもう腐ってしまっているので、ここでまだ自民党ですかということにはやっぱりいかないと思います。もうしばらく日本は混乱の、政治的な混乱の時期が続くかもしれませんけれども、そこはまあ仕方がない。もうそれを受け入れてまともな政治を取り戻していく。まあ、それが民主主義の、まあ、一つの試練だと思いますし、まあ、そんな形でね、私もいろいろと頑張っていきたいと思います。
次はこの話題。
電気代がまた値上げになりそうな雰囲気になってまいりました。もうどういうことなんでしょうかねというか、まあ当たり前といえば当たり前なんですけれども、どういうことかというと、新しく将来の電力の供給力を売買する容量市場という取引が4月から始まっております。で、これは全ての小売事業者に発電所の維持コストの負担を求める制度で、初年度の新電力の負担総額は3000億円程度に上ると。で、これをすべて電気代に反映すると、1家庭で月1000円ほどの値上げになるということですね。価格競争が激しい中で値上げをするか、新電力は難しい判断を迫られるということなんですけれども、どういうことかというとですね、まあ、わかりやすく言うと、再生可能エネルギーをどんどん普及させたおかげで、大規模な発電所を作っても、儲かるかどうかわからないので、もう大きな発電所を作るのやめとこうと。で、もう競争になっちゃったんで、小さな発電所を持ってて、それでちょっと儲けて、で、何かあったらすぐ撤退できると。そういう体制にしとかないと、電力事業っていうのはリスクがありすぎて、大規模投資して、これで30年かけて回収しようとか、20年かけて回収しようとかっていうことをやってても、これで、今は最先端の発電所で低コストで運用できるってことになったとしても、その後技術革新があってもっと安い電気ができてしまったら、そっちのお客さん取られちゃうから、この大規模な発電所を大きなお金をかけて作るってことは、リスクがありすぎてやれないっていう状況になったんですね。で、でも、やっぱり安定供給のためには大規模な発電所っていうのはある程度必要で、で、それに投資をしてくれる人っていうのが必要なわけですよ。でも、自由化しちゃったんで、発電所を作るも自由、作らないも自由ってことになっちゃったから、そんな大規模な発電所を作るバカはいないっていう話なんですね。当たり前なんですよ。これ最初から分かってた話で、僕はこの発送電分離とかっていう話が出た時に、経産委員会にわざわざ行って、そういう質問をしてきました。一番大事なのはっていうか、この電力事業の肝っていうのは投資回収保証であると。まあ、つまり、大規模な発電所を作ります。あるいは送電網を作ります。これにお金かかるわけですね。で、お金がかかるものを、ちゃんとそこに投資をしても、その投資が回収できて、さらに利益が上げられるっていう保証がなかったら、そんなバカバカしい投資誰もやらなくなりますよね、と。だから自由化したら、そんな大規模投資やらなくなりますよ、いいんですかっていう、まあそういう質問をしてたんですけれども、まあ結局そんな、まだ当選一気に行くぐらいの議員の意見なんかほとんど通りませんから、まあそんな意見は無視されて、発送電分離とか電力自由化ってことは進められてしまったんですが、まあ案の定ですね、再生可能エネルギーの普及で大規模発電所の新設にリスクがあると。当たり前ですよね。で、そのリスクがあるために、国が一定の収入を保障して安定供給を確保する。そのために、新しい容量市場というものを作りましたという話なんですね。バカバカしい話だと思いませんか？結局、 今まで日本というのは日本全国を9つの地域に分けて、でそれぞれに地域独占という形で電力会社を配置をして、で一応民営会社だけれども、でも国策会社で地域独占だから、大規模な投資をしても必ずそこの電気料金で回収できますよっていう体制を作っていたわけですね。これはすごい知恵だと思います。やはり地域の電力供給に責任を負わせる代わりに大規模な投資をできるようにして、そして間違いなく電気の安定供給をさせろよと、そういうことを約束させたわけですね。もちろん、そこには競争がないからぬるま湯的な体質があったりとか、あるいはちょっと電気代が高めであったりとか、あるいはそこの社員の給料が高めであったりとか、そういうことはあったと思います。でもそれはあったとしても、それによって安定供給が担保されていたっていうのは、これは厳然たる事実だと思うんですよね。で、日本ではこれまで災害が起きて、例えば台風なんかで電線が切れても、もうすぐに復旧をする、1日も早く復旧させる、1分でも早く復旧させるというのが、まあ電力会社の矜持というかね、まあ誇りみたいなもんだったと思うんですけれども、もういろんなところでずっとコストカットっていうことがされてきましたから、まあそういった協力会社に対してもコストカットを要求しているので、協力会社もそういった非常時に備えるような人員の配置もできなくなって、で、技術を継承する人もできるだけ少なくしようということをやってきました。で、今は発送電分離、とにかく自由化、で、既存の大規模、既存の大手、電力会社は悪みたいな感じになって、で、そこの系列で仕事をもらっていた協力会社なんかも、どんどん仕事が細っていくと。そして、もう発送電分離、自由化だから安定的に仕事は出せないよ、みたいな形になってますから、じゃあもう仕方ないよね。もう職員の数は減らすしかないし、今までみたいに不眠不休で何かあった時に復旧するみたいな、そんなことに命をかけていても、もうバカバカしいし、そのための人員を割くこともできないので、そういう人員は削ってしまおうってことになりますから、災害から復旧するのもこれからは相当時間がかかるだろうということになります。で、結局そういったことをやってきて、大規模な投資をやってくれる人がいなくなったっていうのが明らかになってきたので、いや、もう一度これ投資回収保証の仕組みを入れなきゃいけないよねっていうことで、この要領資料っていうものを入れてきたということですね。もうバカバカしいったらあれはしないっていうのは、もうこのことです。最初から分かっていたことで、これ発送電分離をやって電力自由化やったらこういうことになりますよ、いいんですかっていうことは電力会社は言ってたわけですよ。でも電力会社はこれ言っても、お前たちは自分たちの既得権を守りたいからそんなこと言ってるんだろうとかね、河野太郎とかが自民党の会議でガンガンに攻めるわけですよ。いや、別に既得権を守りたいとかそういうことじゃなくて、普通に合理的に考えたらそうなるでしょっていう話なんだけれども、既得権を守りたい、電力自由、電力会社をこれやってるんだから、こんなぶち壊せって言ってやっていった結果、何なんですかっていうことが今起きているという話なんですね。もちろんこれ電力会社の既得権でもあったでしょう。でもそれによって、その既得権で一番利益を得ていたのは誰かって言ったら、それは実は国民なんですよ。国民が電気の安定供給を得て、そして災害があってもすぐに復旧できるような、そういった余裕のある人員配給はできていたっていうことなんですよね。まあそれを全部ぶち壊しちゃったんで、電力会社の既得権がなくなったのと同時に国民の既得権もなくなったという非常に分かりやすい話でございます。もうね、こうなってきたら電力協会ももう一度もう民営じゃなくて国有にするってことも考えてもいいと思います。で、まあ国有化をしてですね、そして今再生可能エネルギーを入れるっていう動きも結構ありますし、それから原発をどうするんだって話もありますし、で、海外で何かあったら、今ものすごく火力に頼っていますけれども、海外で何かあったら、特に今中東の方でもかなりきな臭い状況になっておりますし、あるいは日本も台湾で何かあったら、海が使えないということになりますから、 エネルギーを確保するのが日本でものすごく大変になるかもしれない。そうすると火力に頼っていると、まあ、相当大変なんですね。で、火力に頼らないで日本のこれだけの人口あるいは産業を支えるだけの電気の安定供給をさせるにはどうしたらいいかということを考えなきゃいけないわけです。再生可能エネルギーでやれるんだっていう人たちもいるけれども、やれないという人たちもいる。やっぱりそうなってくると原発も動かさなきゃいけない。まあそういった現実をですね、きちんと見据えて、で、いろんなことを想定しながら非常時のバックアップの電源も確保しておかなきゃいけないので、そうすると、とにかく自由かな、みたいなお花畑の発想ではこれ無理なんですよ。なのでこれは相当計画的にやらなきゃいけない。そうなってくると民間の企業がやるべき事業ではなくて、やはり国がやるべき事業、それが電力事業だと思います。まあね、この電気の発送で分離、これは失敗だったという総括をして、改めてこのような公共インフラは国が責任を持って主導していくと、そういうことを、そういう考え方を取り戻していただきたいと思います。
そして次は、
また消費税増税の指摘というんですかね、まあこれが打たれております。まあ結構著名な、もうなんて言ったらいいんだろうな、経済評論家なんですかね、この岸博之さんという方ですね。元経産省の OB の方ですけれども、ご病気をなさったようで、多発性骨髄腫という血液の癌に罹患していることを知った岸信行氏と、余命10年を告げられた岸氏が闘病の記録や今後の生き方、日本の未来への提案を綴った著書、余命10年、多発性骨髄腫になってやめたこと始めたことを上司、本を書かれたんですね。残りの人生は日本を良くするための活動に力を注ぐ。そう決意した岸氏は本書の中で日本が今後取るべき道についても提言している。今回は本書には記載されていない消費税について自説を語ってもらうということでいや本当にね、ご病気になられたのはお気の毒だと思います。あと10年というふうに宣告をされて暮らしておられるということですけれども、まあ心中いかばかりかとね、本当にお察し申し上げるところでございます。だから、まあ、もうそういうことであれば、ちゃんとしたことに言ってもらいたいんですけれども、まあ、残念ながら消費税は 15% に引き上げるしかないということを言っておられます。で、こういうことを言っておられるんですよね。日本の GDP の約 258% を国債など政府の債務がありますよということですね。 GDP の約258倍、 2.6倍ほどありますよと。で、財政破綻が懸念された2009年当時のギリシャでも GDP 比約 127% だったことを考えると、とてつもなく危険な状況にあるのは明白だと言われてますけれども、ギリシャはこの時金利ものすごい高かったですけど、日本は金利今ものすごい低いですよね。やっと 0% からちょっとつけて 0.1% ぐらいにしようかみたいなこと言ってますけれども、ギリシャとは全然状況が違いますよね。そこはなんで、そこは言わないでこの債務対 GDP 比だけを見ていろんな意見を言うのかっていうのが本当に不思議ですよね。で、あとここですよ。こういうのが、結構いろんなところで言われてますけれども、 MMT の批判もしてますね。で、数年前自国通貨を発行している国は債務返済のための通貨を自由に発行できるため財政破綻はしないという MMT 理論、現代貨幣理論が注目され、日本はその典型例という声も上がりましたが、今では否定的な声の方が圧倒的に多いくらいだから、何としてでも国は収入を増やし財政を健全化しなくてはならないのですが、政府はその手立てに迷走していますということで、まあ根拠はないけれども、とりあえず MMT は否定するというですね。まあ前もやりましたけれども、財務省の御用財団の東京財団、 政策研究所が消費税を引き上げるための作戦を公表していましたけれども、まあそこで言われているような MMT みたいなものは徹底的に潰しておかなきゃいけないと。これを国民が信じるようになってしまったら消費税引き上げができないので、いろんなところで MMT みたいな、この財政は大丈夫なんだっていう意見は潰しておかなきゃいけないわけですね。なので、ここでも今では否定的な声の方が圧倒的に多いくらいって感想っていうか気分を言ってるだけで、だから何としてでも国は収入を増やし財政を健全化しなくてはならないのですというそういう理屈には全然ならないんですけれども、こうやってさらっと MMT を否定しておくっていうのはおそらく効果的だということになってるんでしょうね。それで、もう法人税とか所得税は上げられませんよってこと言ってます。で、所得税はこれ以上もう所得の低い人から取るわけにはいかないので所得税は上げられませんよって言ってますね。で、所得の高い人にの税率を上げるとそういう人は海外に行ってしまうと。そして法人税も税率を上げると会社が海外に逃げていってしまうから所得税とか法人税とか上げるのは無理なんですっていうことでそれを潰すわけです。で、そうなってくると消費税を上げるしかないよねっていう話に落ち着くわけですね。そして最後にこう言ってます、もちろん国民からの反発は大きいと思いますが、国の財政がさらに厳しくなり社会保障制度が崩壊したり将来手にする年金額が減ったり十分な医療や介護を受けられなくなったりするよりはマシではないでしょうかということで、いや、これ消費税上げなかったら年金減るし医療もなくなるけどどうする？どっちにする？っていうそういう選択を迫るということで、まあこれも東京財団政策研究所が先日発表した作戦と同じですよね。まあやっぱりそういうことで、いや、これ消費税上げなかったらこんなにあなた不利益になるんだけどそれでもいいの？いや、いいんだったらいいけどみたいな、マイナスとマイナスを比べてどっちのマイナスを取らせるかっていうそういう選択をさせて国民自ら消費税増税に賛成させると、まあ、そういう方向に世論を導こうという、まあ、そういう流れですね。いや、本当にこの間東京財団政策研究所がこういうことを考えているということをお伝えしましたけれども、まあ、その流れに沿ってこういう意見を言っておられます。いや、本当にこうもう命がね、もう残り短いということを宣告をされているわけですから、ぜひこれからは本当のことを言って日本の財政は問題ないんだと、本当は日本はもっと積極財政やるべきなんだ、消費税は減税するべき、廃止するべきなんだ、社会保険料は減らすべきなんだということを言っていただきたいと思いますけれども、この後に及んでもまだそれを言うかという感じでですね、本当に気の毒だなぁと思います。もう最初からもうこの路線でずっと言ってきたからもう今更路線は変えられないということなのかもしれませんけれども、もうここにも書いてあるみたいにですね、日本を良くするための活動に力を注ぐということであれば、ぜひね、今までの路線とは全然間違った路線だったわけですから、正しい方向に舵を切り替えて正しいことを言うようにぜひ、いうことを変えてですね、今まで言ったこととは違いますけれども申し訳なかったと、そういうことを言っていただきたい。それを心から期待するところでございます。
次はこの話題、
日経新聞に面白い記事が出ているんですけれども、日本企業が米国アメリカに成長投資を振り向けている、旺盛な個人消費を目当てに住宅メーカーが買収を進めるほか、食品メーカーも新工場建設を決めた、米国向け投資残高は中国向けの5倍だ。10日には岸田文雄首相とバイデン米大統領が対中国を念頭に共通の補助金ルール作りなどで合意する見通しで、米国投資の追い風になりそうだということで、まあ結構話題になっている、例えば日本製鉄によるアメリカの US スチールを140億ドル超えで買収するとか、まあ今出てたような、積水ハウスがアメリカの住宅大手を49億ドルで買収するとか、 あとトヨタ自動車は車載電池の新工場に80億ドルを追加投資するとかですね、軒並み大規模投資をアメリカでやるということになっています。で、ジェトロ日本貿易振興機構によると2023年のアメリカ向け投資額は2022年度前年比で横ばいの635億ドル約 9.7 兆円だったということで、もうすごい大きいですよね。で、日本のアメリカ向けの直接投資残高は2022年末で6965億ドルで中国の1425億ドルの5倍であるということです。で、まあこういうニュースを見ると、もう日本企業投資する余力あるやんかっていう話ですよ、言いたいのはね。で、儲かるところには投資しようとするわけですよ、企業ですから、当たり前なんですよね。で、一方で日本に対する投資を日本企業がやらないということになっています。で、日本企業は投資してくれないもんだから、政府が外資による対日直接投資を増やすっていう政策を取ってるわけですね。まあ意味不明とはこのことでございます。要するに企業は当たり前で儲かるところにはちゃんと投資をするんですよ。アメリカ経済が好調だったらアメリカに投資をします。アメリカの個人消費を取りに行くためにアメリカに投資をして、そして儲けてやろうと考えるわけですよね。いや、一方で日本はどうかというと、日本に投資をしてもなかなか儲からないよねと、投資回収する見込みがちょっと立てられないよねと思ってるから、日本に対して投資をしないということになります。で、日本ではそういった意味で投資が足りない、民間企業が投資をしません。それは何でかっていうと儲からないから。そして政府が緊縮財政やってプライマリーバランス黒字化とかいうバカな目標をずっと立ててますから、政府も投資をしないわけですよ。要するに民間も投資をしない、政府も投資をしない。したがって日本では投資不足で、いろんなものが時代遅れになって放置されていると。まあ、インフラもそうだし、研究開発もそうだし、いろんな生産設備もそうです。まあ、そういったものが全部投資されないで時代遅れになってボロボロになっていっていると、そういう姿なわけですよね。で、そんな中で日本に投資をする日本企業がないから、外資に投資してくださいっていうことでどんどん呼び込んでいると。で、じゃあなんで外資が日本に投資をするのか。儲かるからですよ。で、なんで儲かるのか。まあ、まさに外資っていうのは日本人に対する愛着もありませんから、まあカルロス・ゴーンなんかは典型だったと思いますけれども、まあ、とにかくコストカットを徹底的に冷徹にやれるわけですね。その民族、同じ民族に対する思いやりというものはないし、批判されたところで知ったこっちゃないということで、とにかく短期で儲けられればいいんだと。まあそういうことになりますから、コストカットを徹底的にやって儲けるだけ儲けて、もうあと儲からなくなったらすぐ逃げればいいということになりますよね。それともう一つは、まあ中国なんかはおそらく別の目的があるんだろうなと。儲けるということもさることながら、まあそれ以外に日本をなんとかこう経済的に支配しようと、まあそういう意図があるんだろうと思います。まあそういう意味で、外資は今日本に、とっても円安にもなっていますから、日本というのはとっても割安で、お買い得なものがいっぱい出てると。企業も今潰れかけてますから、まあ、今日もニュースでも出ておりましたけれども、倒産はものすごい増えていますよね。コロナの時で、過剰債務を背負ってしまった企業いっぱいあって、ゼロゼロ融資の返済が始まっていて、そしてゼロゼロ融資の利子補給もそろそろなくなってくるから、利息も払わなきゃいけない。そして、日銀が金利を上げようとしてるから、これで金利が上がったらどうしようと、まあそうなってしまっている企業いっぱいあるわけですよ。まあそうなってくると、救いの手を差し伸べてくれる外資というのは、まあまさに天使なわけですよね。あなたのところ大変でしょうと、私が全部あなたの株式をこんな値段で、破格の値段で買ってあげますから、これで借金も全部返せるし、あなたも老後安心して暮らせますよね。だからどうぞ私に売ってください。まあそんな形で、外資が買いに来たら、本当に渡りに船という感じで救いの神になってしまうわけですね。で、そういうところがどんどん、 日本の虎の子である中小企業をどんどん買い占めていくと、そういう構図になっています。まあ、こういうね、この今日紹介したような日経新聞のニュースを見ると、企業には投資する余力はあるんです。投資する余力はあるし、儲かるところだったら投資がしたいわけです。だけど日本市場は魅力がないので投資をしないと、もう理由はものすごく簡単なんですね。なので日本企業に投資をさせようと思ったら景気を良くしてしまうこと、もうそれに尽きるわけですよ。なのでそれをやるために消費税を廃止するとか、社会保険料4分の1まで激減させるとかですね、あるいはゼロゼロ融資、これ返済が始まって大変ですから、ゼロゼロ融資もお前ももう何度もね、自民党も公約に掲げていて、全くやる気のない債務免除ですね、粗利保証、これを今からでも遅くないからやるとかですね、そうやって政府がお金を出していけば日本経済は一気に復活していくので、そうすれば日本企業も日本国内に投資をするようになりますから、経済は一気に活性化をしていきます。もうアメリカに投資をさせるのもいいけれど、まあそれ以上に日本国内に日本企業が投資をして、そこでしっかりと儲けると、そういう姿を取り戻してもらいたい。そのためにも消費税廃止、社会保険料激減、頑張っていきましょう。
今週のあんちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。ご意見、ご感想、質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週、あんちゃんこと安藤博史でした。